消費減税で日本の未来はバラ色になる。消費減税日本復活論。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今月ね、
はい、
まあ、先月もだったんですけど、うん、2冊また本出したんです。
ほう、
2冊、まあ、10月11日同時発売。
すごいですね。
この9月10月で4冊本出したんですけどね。
めちゃめちゃ出てる。
もうなんかね、だいぶしんどかったんですけど、夏休みとかもようさん書いてたんで。で、これ書いた本のタイトルがね、今回10月出したタイトルが、グローバリズム植民地日本。
うん。
これが1個。もう1個が、消費減税日本復活論。
うん。っていう。どっちも日本が入ってる。
そうそう、日本が入ってる。なんかこう、で、前者はグローバリズム植民地日本。これ、先週とか先々週とかね、日本が中国の植民地になりますせって言ってたじゃないですか、
はい、
で奴隷になりますせっていう、まあ、それを書いたんですよ、
うんうん、
もう日本が植民地になるでって、もう最悪の地獄ですという、日本の近未来の地獄絵図を、まあ、書いたのがグローバリズム植民地日本で、一方でこの消費減税日本復活論の方は日本のね、バラ色の未来を書いてるんですよ。
おー、明るいですね。
そうそうそう。でね、タイトルこうなってるんですけど、出版社は、僕はもともとね、次のタイトルだったんですよ。消費減税で日本の未来はバラ色になる。
おぉ。
というタイトルにしたかったのに、はい、あかんって言いよるんですよ。
なんであかんかってんの？
ねえ、なんかバラ色って良くないねって、なんでやねん。僕これ相当腹立ってるんですよ、これ。もうしょうがない、もう出版社がこう言うとるから。まあ、よくあるんですよ。ちなみにそのグローバリズム植民地日本の方も、
うん、
これなんかようわからん日本語が嫌だったんですけど、僕はこうして日本が滅び去る。
ほぉ、かっこいい。
これで、最後出す寸前に、もう最後の最後の日ですよ。グローバリズム植民地日本ちゅうことにしましたから。
え、もうしましたから？
もう勘弁してくれよ、もう。
って
思ったんですけど、まあだからね、もうちょっとこれはね、もう言うたった腹立つから。で、その著者ってそういう扱いを受けるんですよ。
へ、
うん、だからね、しょうがないんですよね。
ね、ここではね、ちゃんとこの、
う
ん、タイトルの意味をね、言っときましょう。
そうそうそう。だから今日のね、このラジオの番組のタイトルも、消費減税で日本の未来はバラ色になると。
はい。
で、サブタイトルで消費減税日本復活論と。
うんうん。
いう、まあまあ、ことなんですけどね。まあ、いずれにしても、どっちも日本の本で、まあ、前者が日本の地獄絵図。で、後者が日本の天国の姿を描いてる。
もう、180度違う。
そうそうそうそう。で、地獄絵図は、無為無策だったら。
はい。
無策無敵だったら。要するに、岸田さん路線をね、これまでの岸田さん路線をずっと続けたら、確実に日本地獄に落ちると。
う
ん、まあ、そういう話です。
はい。
で、後者の天国に行くっていう方はね、どういうふうにしたらいいかっていうと、簡単なんですよ。消費減税したらええだけなんです。
あー、してほしい。
もうね、それだけ。あともう、ややこしいことも、いろいろあるけど、ほんまは。
もうとりあえず。
とりあえず。いろいろあるけども、消費減税だけやっといたら、
うん、
まあ、できたら 3% まで。本来やったら 0%。どうしてもあかんちゅったら 5%。ギリギリ 5% ぐらいやっといたら、もうそれだけでね、もうだいぶようになりますよ、日本は。もうほんまにバラ色。だって未来がバラ色なんてね、
うん、
そんな話21世紀に入って聞いたことあります？もう
ないです
ね。
はい、
ずーっと地獄じゃないですか。
ずっと暗い話ばっかり。
暗い話ばっかりでしょ。だからバラ色、うん、もうすっごい楽しくなりますよ。バラ色って
楽しい、ウキウキします。
ね、ウキウキするでしょ、
うん、
でなんでバラ色になるんかって言ったら、今日本が地獄に落ちるのは消費税というとてつもない重しを日本国家に置かれてしまってるからなんですよ。
うん、
こうガッサーンって日本の国民全体の経済活動に 10% 払え言って、全部の経済活動ですよ。
重たいです。
もう、まあ、ちょっと知らんかもしれんけど、大リーグボール養成ギブスみたいなものをね。
もう、あ、知ってる、漫画ですよね。
そう、漫画で、巨人の星で。
うん、ここやつですよね。
そうそうそう
すごい硬いギブスをつけられて。
なんかバネがいっぱい体についてこう、
はい、
手を動かすだけでも大変や、
うんうんうん、
大リーグボール養成ギブス、
はい、
で、まあ、あれで星ヒュームは強くなったんですけど、あれ虚弱体質のやつにつけたらそれで体ボロボロなるんですよ。
もうついていけないですね。
それが今の日本なんですよ、
うん、
もうだから全ての経済活動において 10% ずつ政府がお金の罰金を取っていくわけですから、そら経済ボロボロにこうなっていくっていう話なんですよね。だ今日はね、この消費減税日本復活分についてたっぷりと話をしたいと思います。
お願いします。キューバ今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは消費減税で日本の未来はバラ色になる、消費減税日本復活論、うん。
この本はね、僕今まで消費税については、あの例えば消費税 10% で日本は日本経済を破壊するとかね、
うんうん、
表現者クライテリオンの別冊でも消費税増税を凍結せよとかね、
ありましたね、
うん、もうね、いろいろ消費税について語ってきたんですが、今回はね、今まで語ってない切り口で語った全く新しい本なんです、
うん。どんな感じですか、
う
ん、
これね、なんでかっていうとね、
はい、
今回僕と、それから税理士で公認会計士の森井淳さんとの協調になってるんですよ。でね、僕はね、森井さんの主張っていうのはね、すっごく大事な割に、ほとんど国民に知られてないんですよ。
あ、そうなんですか、うん。
これね、税理士の方にしたら常識的な話で、例えば、西田昌司さんっているじゃないですか、自民党の議員の。彼、税理士なんですよ。だからここの本で書いてることとか常識のように知ってはるんですけど、
はい、
もう一般の国民にはね、ちょっとね、ちょっと難しいんですけど、まあ、ちょっとなんですけどね、
うん、
ちょっと難しいからね、もう全く届いてない問題があって、それをね、なんとかね、世に広めたいと僕は思って、
うん、
消費税、一言で言うと、これ前もここでお話しましたけど、消費税が入っていると賃金が下がるんですよ、
うんうんうん。
これ賃金にかかる税金だから、経営者は、税金逃れしたい経営者は、賃金を引き下げようとするんですよ。
はい。
それね、前もここでお話しましたけど。
しました。
この点がね、あんま知られてない。
うん。だから、うん、正社員が増えないみたいな話がね、ありましたね。
賃金、正社員に対する賃金は、税金がかかる、うん。それが消費税っていうのは、それに比例してかかるので、だから、非正規化を、うん、をしてアウトソーシングって言いますけども、派遣労働とかにしたら、それは税金の対象外になるんですよ、経営者からしたら。だからすごく楽になるから、非正規化がどんどん進むし、賃金はどんどん下がっていく。だから正社員賃金罰金税なんですよ、消費税っていうのは、ね。ここの点をね、やっぱりこうきっちりと語りたいと、
うんうん、
まあ思ったので、これ森さんに丁寧にご説明いただいてると。で、僕は僕でいつもまあお話してるような話がありますよね。それこそ消費税上げたら、消費が下がる。
もう分かりきったこと
ね、うん。おいで、実は投資にも消費税かかりますからね、
うんうん。
その土地はかからないけども、土地以外はかかるから。だから、投資も下がる。で、経済成長って、消費と投資の拡大を言いますから、成長率下がるに決まっとるわけですよ、うん。で、衰退するっていうことにもこれなると。
はい。
これで消費と投資っていうのが売上じゃないですか。
うん、
会社にしたら、うんうん。だから売上減る。これで、売上減ったら賃金減る。
はい、
ボーナス減る。ちゅうことですよね。
うん。
これで、どんどんどんどん貧乏になっていくから、社員削っていく、解雇する、雇用減らすですよね。う
ん、日本国民どんどん貧乏になっていきますよね。
そうそう。これで消費と投資減ってるから、で賃金も減るから、ずっと長期的に消費と投資がどんどんどんどんちっちゃくなっていくから、要するに GDP が伸びない。下がっていく。で、そして GDP がこれ下がっていったら、中国と日本の格差がどんどん広がっていって、日本の中国による植民地化がどんどん進む、
うんうん、
日本企業の中国人による買収がどんどん進む、
もう最悪な未来しかない。
で、これマクロな話で、これ森井さんからミクロな話でね、 消費税は人件費を下げるっていう話をこうしてやると、はい、でこれは先ほどね、まあ、ご説明しましたけど、消費税っていうのは結局ね、税務署に支払っているのは僕らじゃないですよね、消費者じゃなくて、うん、消費者はお店に払ってるだけだから、税務署に払ってる、逆に言うと税務署がお金をむしり取っている対象は誰かっていうと法人なんですよ、うんうん、会社なんです、
はい、
で税務署がお金をむしり取るとき、何本むしり取るか計算せなきゃいけませんよね、うん。それはどういうふうにやってるかっていうと、簡単に言うと、原価がないお店考えましょう。全部自分で机作って、で、ペンキ塗って、それでお店持ってって売るっていう、まあ、なんかそういうお店があったとしましょうよ。
自給自足で。
自給自足で、まあ、机作ってる机屋さんがね、あったと、はい、もう一番簡単やと、はい。そしたらそこで110万円の売り上げがあったら、あ、君110万円やったら、そのうちの10万円はちょうど、消費税はなと。消費税もらうでと言って、こう財務省はその10万円を吸い上げるわけですよ、うんうん、で机屋さんからしてみたら一生懸命売って、もう消費税、内税、外税、いろんなも考えて、まあいろいろ売って、で110万円貯まったらとにかく10万円抜かれると、
うんうん、
これどういうことかっていうと、計算で言うとね、この机屋さんの総売上の11分の1、110分の10が税金になるってことですよね、
うん、
計算そうなるんです、
はい、
11分の1をこう吸い上げると。でそれで内税なんか外税なんか税金や言うてもらったんかとかもう全然問わないんですよ。とにかく税務署はお前のとこ売り上げなんもやねんと、おだったらその売り上げが X 円やとしたら X 円の11分の1を税金として俺に納めろよと、
はいはい、
こういうわけですよ、うん、そしたらこの机屋さん、これ安くしたら税金下がるなってまず思うわけですよ、
うん、
でも安くしたら俺損するなと思うわけですよ、うんうん、俺が損せんように安くする方法ないかなと思うんですよ。そしたら例えば110万円の総売上があったとしたらね、そしたらその110万円のうち実は50万円はお店の人とか、
うん、
あるいはその職人さんに払ってるわけですよ、
うんうんうんうん、
で残りの60万円が僕の儲けなんです、
はい、実質の売上。そうそうそうそうそう、
まあ実際110万あったら10万円が税金で吸い上げられるから、
はい、
その残った100万円のうちの半分の50万円が労働者、
うん、
で50万円が経営者である僕なんですよ、うん、俺がもらう手取りの50万は減らしゃないなぁと。それでも税金減らしちゃいなぁ、お、そうや、お、この賃金減らしたらええやんけ言って賃金を半分にする、うん
う
ん、
はいはい、
そしたらまあ半分したら25万で、僕の売り上げ50万で、残りの10万。で、30万。85万になるわけです。85万になったら、85万分の11分の1だけに済むんですよ。
うんうんうん、
だから、110から85までこう、減るわけです。
はい。
まあ、ややこしいこと言ってますけど、要するに賃金引き下げた分、それの11分の1は僕の儲けになるわけですよ。
うんうん、その分、まあ、儲かるというか。
儲かるというか、払わんで済むと、うん。というメカニズムがあるから、賃金をどんどんどんどんみんな引き下げていきますよということになって、だからこのマクロなメカニズムだけじゃなくて経営者の判断においてもより賃金引き下げが加速していきますよという話があるんですよ、
はい、
だからねこういうものをやめれば、うん、全部バラ色になるんです。
いや本当にそうですよね。
消費税率がゼロだったらそんな50万から25万に引き下げようなんてせこい経営者出てこないわけです、
うん、そんな計算しひん。
そうで、マクロ経済的に言っても消費減らない、投資減らない、うん、と消費も投資も増えるから成長もしていく、
うんうん、
GDP も大きくなっていく、
成長率も上がっていく、
そうそう、で中国に追いつけるようになる、アメリカにも追いつけるようになる、うん、正規雇用もどんどん増えていく、
うん、
で財政も健全化していって税利金上げようとかっていう議論そのものがなくなっていく、で未来が明るくなってバラ色になるか、みんなが楽しくなっていく、うつ病も減る、
はい、
みんな元気になる、そんなねバラ色の時代だったんです。1970年代、1980年代、1990年代前半までそうだった。そんなねバラ色の時代、消費税がまだ 0% だった時代、そんなね消費税率が 0% でバラ色だった時代のバラ色な一曲をお届けしましょう。布施明、君はバラより美しい。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
布施明さんで
君はバラより美しい、お届けしました。
楽しい、
うーん、
楽しい曲やね。これは
聴いていて明るいですね。
これはね、1979年の布施明さんのヒット曲でね、当時の歌手はすごいですね。42枚目のシングルだったらしいですね。
多い。
で、これ79年ですから、僕は11歳だから、小学校5年か6年か。まあ、それぐらいですよね。いや、本当にね、なんか、よく僕子供の頃、おじいちゃんたちが、昔は良かったのってよく聞いてましたけど、
はいはい。
本当そんな気分になりますね。
うん。
なんて本当に明るかったです。もう希望に満ち満ちててね、日本が。
うん、
で、僕は11歳で、もう大人になったらもうそれこそ、バラ色の未来だと思ってましたよ。まあまあ、世界全体はね、僕個人的にはいろんなことは思ってたけども、はい、
うん、
なんかね、そんな仕事ができないとか貧困になるとかね、
うん、
そんなこと思ってなかった。
なんかそんな風に思える未来がいいですね。
うん。で、しかもね、これね、すごいね、この歌詞はね、
うん、
大人の歌詞なんですよね。だって歩くほどに踊るほどにふざけながらじらしながら、バラより美しい、ああ君は変わった。だからバラよりも美しい女性って素敵じゃないですか、
うん、
でそれってね、バラより美しいんだから可愛いんじゃないんですよ。すっごい素敵で綺麗な人のイメージですよね、
うんうん、
だから小学校 5,6 年囲駒の田舎で、
はい、
そんなも田んぼのところであぜ道で歩いてる時にはもう絶対歩いてへんようなお姉さんですよ。
なんかこう気品がね、
気品のある、ね、それがね、でこの曲の感じでしょ、
うん、
でなんかもうなんて素敵なんだ、大人になったらこんな素敵なこともあんねんなっていうね。だこの曲自身がバラ色だし、
うん、
この曲自身の中に我々子供たちの胸の中にバラ色の未来の影が潜んでるわけですよ。でこれがね、僕のね、バラ色っていうイメージでね、これ持ってる男はね、いっぱいいるしね、女の人はいっぱいいると思いますよ。まあ逆に今の若い人はこのバラ色っていう感じがあんまりわからないのかもしれないですけど、でもどうです、バラ色、ローゼーっていう英語があるんですけどね、バラ色って、うん、
すごい綺麗な、すごい明るいイメージですよね。
そうですよね、
うん、
でそれにね、消費税減税さえやればね、
うん、
なるんです。
やってほしい。
なるんです。だって理論的に考えてね、その公認会計士的、税理士的、マクロ経済学的に考えてですよ、ミクロ経済学的に、経済心理学的に考えて、あらゆる方面から考えて、間違いなくバラ色になるんですよ。それを、だからね、消費減税を僕はね、もうぜひやってもらいたいから、ね、だって自由民主党の積極財政派の人だって言わないでしょ、消費税減税って。だから僕はその空気を変えたいんですよ。その空気を変えるためにはね、消費減税日本復活論じゃ僕変わらないと思う。バラ色になるっていうこのね、認識が共有された時に僕は変わるんじゃないかとね、僕は思うんですよね。
はい。
ぜひそんなバラ色の未来をみんなで作りましょう。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
それでね、これバラ色の未来のためには消費税減税やらなあかんのですけど、今国はね、そのバラ色とはまた逆のことやろうとしてるんですよ。
黒くしようとしてるんですか。
そう、何かっていうとね、インボイス制度の導入なんですよ。
聞いたことありますよ。
これね、ちょっと今日時間がないんでね、今度また丸々一本使って説明しますけど、
はい、
すごい深刻な問題なんですよ。
なんかこれ、個人事業主とかはすごい関わってくるぞっていうのだけ知ってます。
個人事業主の方には地獄な話です。
はい、
完全地獄な話です。でね、これはね、森淳さんが、最後でお話しされてます。で、今、本当にインボイスの問題っていうのは、これ本当に止めないと、もう日本はさらに地獄に近づいてしまうっていうことなんですけどね。まあ、簡単にだけ、まあ、ご説明するとね、
はい、
インボイスっていうのは、要するに、私はこんだけお金をもらいました、こんだけの税金をもらいました、払いました、まあ、もらいましたっていう、そういうね、書類なんですよ。インボイスの処理。それを、消費税をもらった人、なんか何か売った人、個人事業主だったら自分のサービスを売ったりとかね、なおちゃんとかだったらどっかイベント行って借金もらうみたいな、なんかサービスを売って、それ対価をもらうじゃないですか、個人事業主さん。で、今ね、個人事業主さん、消費税もらうことも、まあ当然あるんですけど、消費だから消費税もらうっていうことでもいいんですけど、実はね、税務署に払ってないんですよ。これ免税対象なんですよ。 免税対象なんですよ。はい、で、免税対象だから、消費税払うんでいいよってことになってるので、10万円のものを売って1万円の消費税をもらっても、その11万円がそのまま所得になると。はい。いうことで、個人事業主さん全員そうしてるんです。
うんうんうん、
で、これ別にね、これずるいっていう人いるんですけど、もう何もずるくも何ともないんですよ。もともとそういう制度設計で、ある所得以下の人は、消費税の分を払わなくてもいいっていう制度設計にしてるんですよ。っていうのが、まあ、そうなってるんですけど、はい、インボイスが入ったら、それがね、続けにくくなります。
うん、じゃあ実質的に、お金が減るってことですか、
うん、そう、もうね、インボイスを発行しろって、うん、なおちゃんが例えばなんか、どっかからお金もらってる、イベント会社さんあったとしましょうよ。
はい。
イベント会社さんから今度から、あ、インボイス入ったから、なおちゃん今度からインボイス出してよってイベント会社に言われるようになります。
うんうんうん。
言われるようになります。これ、まあ言われるメカニズムがあるんです。うん、こっちの方は言わへんかったら損するから。インボイスもらうのは損するんですよ。
そうなんですか。
インボイス出してくれって言うんですよ。そしたらインボイス分かりましたって出すでしょ。そしたら、インボイス出した人間は絶対税金払わなきゃなるんですよ。
はー。
ってことで、今免税対象になってる人らが、全員、
はい、
払わなあかんようになるんですよ、消費税を。
ないお金をまた払わないといけないです。
すなわち、1000万円の所得以下の事業主さんというものは、
はい、
消費税率が 0% から 10% に急激に値上げされるんですよ。
大きいですね。
もうこれ売上の11分の1を払わなあかんようになるわけです。
もう最悪じゃないですか。
地獄です。これを止めないと、本当中小企業みんな潰れます。
ね、本当に。
みんな言ったら大げさですけど、本当に潰れるようになります。この問題ね、本当深刻だからね、これまた今度一回丸々使って解説したいと思います。
お願いします。
はい。
はい。そして表現者クライテリアの最新号も発売しております。第3次世界大戦と戦後新秩序、台湾ウクライナ情勢の中長期展望、こちらの特集でお届けしております。ぜひ、インターネットや書店でご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。